りで憐れみ救い主を、私たちはこの道を格別に喜び感謝します。どうか神の救いの御業がいよいよ広まっていくためにこのクリスマスを祝福してください。天に神の栄光が輝くように、地にも主の御心を成してくださいますように。いつも共にいてくださる助け主を、私たちは今日も喜び、主を賛美し、礼拝を捧げています。どうぞこのところに主よ、御臨在を豊かに表してください。生きておられる神を感じることができる。聖霊様がお一人お一人に寝てくださいますように。なおも捧げる賛美の中で御霊が働いてくださることを期待し、救い主の皆をあがれ、キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
ルカの1章2章ですけれども、とりあえず1章の31節だけをお読みします。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。アーメン。ですね、今日はクリスマス礼拝でありますから、心がほんわりと温かくなるようなメッセージをしたいと思います。思うだけです。思うんですけどね、いや、そういうメッセージしたいなって思うんですけど、できるかといったらちょっと怪しいもんでありまして、苦手なんですよね、そういうのは。ですからこのクリスマスの礼拝というのは、私にとってはですね、一年に一度の試練の日です。まあそんなこと言ったって、いつものようにですね、なんかややこしい話をするんだろうと、普通じゃないクリスマスストーリーをお話ししたいと思います。さて、今読みました31節ですけども、未婚の乙女が、身ごもるというのは、本来ならばそれは石打ちの刑になる罪でありまして、死刑ですね。そのことは皆様もよくご存知のことかとは思いますけれども、しかし神様はですね、その夫となるべきヨセフに働いてマリアを守らせたんですね。それはルカの福音書には書いておりませんけれども、マタイの方にですね、そのいきさつが書いてます。夢でヨセフに現れて、あれは聖霊によって身ごもったのだ、マリアを受け入れなさいって、導いたわけです。で、そのおかげでマリアは石打ちの刑にならずに済んで助かった。神様が、マリアを守ったということであります。で、マリアは身ごもって、その後どうしたかと言いますと、1章の39節をお読みします。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。ですね、本当に主の言葉がこの好みになりますようにって38節で言ったわけですね。そして身ごもった、その頃ですよ、マリアはユダの町に急いだって言うんですよ。狭い日本、急いでそんなにどこへ行くっていう言葉が昔ありましたけども、もちろん日本じゃないですよ、イスラエルです。イスラエルは、当時のイスラエルはやっぱり日本より小さかったんじゃないですかね、よっぽど狭いと思うんですけども、なんでそんなに急いで行くんでしょうか。40節見ると、そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。挨拶のためにわざわざ急いで、そんな急用ですか。何のために急いでエリサベツのところに行く必要があったのか。そのことについて仲介はですね、何というかというと、この時エリサベツは身ごもっておりましたので、身をものエリサベツを助けるために行ったんだって仲介は書いております。マリアが自分も身をもなのに、わざわざ、ご主人いるんですよ、エリサベツにはちゃんとね、ザカリアっていうご主人が、なんでわざわざ助けに行く必要が、自分の身も顧みず。不思議ですね。だから私は思うんですよ、マリアが急いでエリサベツのもとに行った理由、それは生き延びるためだって。つまり殺されないためにはエリサベツのところに行く必要があった。なぜなら、つわりが始まるからですよ、身ごもったら。で、それ周りの人間はですよ、わかるわけじゃないですか。あ、こんにちはマリアちゃんって、どう元気って、あ、何、あの子どうしたの、なんで、つわり、 え、まだ結婚してないのに偽り、不死だらなってね、石打ちの刑になるでしょ。でだからそういう姿近所の人に見られちゃいけないわけですよ。せっかく神様がヨセフに働いてね、マリアを守ってくれたのに、そのマリアがその近所の人に、あの子つわりだわって言われて石打ちの刑になったら元の木阿弥ね、大変ですよ。そうなったらだからそのつわりの姿を人に見られないためにはエリサベツのところに身を潜める必要があった。その期間、大体どれぐらいですか？3ヶ月目ぐらいまででしょ？つわりの期間ね。だから一章の56節見ると、56節、マリアは3ヶ月ほどエリサベツと暮らして家に帰ったって。ほらね、つわりの期間、エリサベツのもとに身を潜めるために急いで行かなきゃいけなかったんですよ。で、エリサベツは、そのマリアを受け入れなきゃならないわけでありまして、ね、普通なら、あんたは私の身内の中でそんな不死だらな子がいるなんて悲しいわって話になるんですけども、しかし聖霊がエリサベツに働いてマリアを受け入れるようにした。それが1章の41から44節に書いてますね。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされたってね。そうなんですよ。なんでマリアの挨拶聞いたら聖霊に満たされたか。マリアどんな挨拶したんですか。やっぱりシャロームですか。月並みにシャロームですか。いや違うと思うんですよ。エリサベツおばさん聞いて、私ね、天使が現れてね、あなたは聖霊によって身ごもるって言われて本当に身ごもったのよ、そんな挨拶を聞いたんじゃないでしょうか。その時エリサベツは聖霊に満たされ、あ、本当だって、これは聖霊によってだって受け入れるように神様が仕向けたって。だから2度目ですね、これね。神様がマリアを守った。ヨセフに働いてマリアを守り、そしてエリサベツに働いてマリアを守った。石打ちの刑から守ったってことです。2度目なんでそこまで神様手を出すのか。それは救い主の誕生を守るためですよ。救い主の誕生が阻まれることのないように神様が働いたんですね。で、エリサベツの出産の後でしょうか、マリアは家に帰ったわけですが、その頃というのが2章の1節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たね。そのせいでですよ、マリアは旅先で出産する羽目になってしまったわけなんですね。ついてないですね、不運ですね。家でゆっくり出産したかったのに、そんな遠く離れた土地で、もうすぐ生まれるかもしれないっていうそんな時にそんな勅令が出るなんて、なんて答えって思うでしょうか。そういうイメージだと思いますよ、イメージはね。しかし実はマリアがこの住民登録のために出発したのは臨月ではなくって妊娠3ヶ月か4ヶ月の頃だということがわかるわけですよ。さっきも言いました通り、1章の56節でマリアは、つわりの期間、身を潜めるために、エリサベツのもとに3ヶ月ほど暮らして帰ったわけでしょ。で、帰ったその頃なんですよ、住民登録の勅令が出たのは。妊娠3ヶ月か4ヶ月の頃、勅令によって出発しなければならなくなった。安定期になろうとする時ですから、ちょっとぐらいの旅だったらそんなに心配はいらないわけなんですよ。 で、目的地であるベツレヘムで宿に泊まってたんです、彼女たちはね。それ泊まっている間に臨月になったというのが2章の6節。2章の6節。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだって。よろしいですか皆さん。そこにいる間というのはベツレヘムですよ。ベツレヘムにいる間に月が満ちたんです。ベツレヘムに着いたら予定日になったんじゃないんですよ。ベツレヘムにとどまっている間に予定日が近づいてきたってことなんです。だから妊娠3ヶ月の頃だとして、出発がですよ、それからベツレヘムに行ってとどまっていて予定日が近づいてきたということは、およそ5ヶ月間か6ヶ月間もベツレヘムの宿に泊まってたっていうことになるわけなんですよ。これもイメージと違うでしょ、ね、伝統的な何ですか、クリスマスのストーリーとしては、マリアとヨセフはですよ、もう生まれそうだ、今日かな明日かなという時に泊まるところがなくて、一軒一軒ね、今日泊めてくれませんかって、いやいやいっぱいだよ、向こうの宿屋に行きなさいって、今日泊めてくれませんかって、いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい、ああ馬屋、馬小屋だったらいいけどみたいに、ああよかった、今日生まれるかもしれない日にやっと馬小屋でも泊まれてよかったみたいな、そんなストーリーなわけですけど、イメージとしてね。でもそんないくらなんでもそんな無茶な旅はできないですよ。今日生まれるかもしれないの、泊まるところがないって、そんな旅むちゃくちゃ。だから、ベツレヘムに半年近くとどまっていたんです。宿あったんです。でもその泊まってた宿で出産するわけにはいかなかったんですよ。なんでかって、当時の風習として出産には誰も立ち会うことができないからなんですね。夫でさえですよ、夫でさえ立ち会うことはできないんです。人に見せちゃダメなんですって。ましてや宿ですよ、宿。それも当時の宿というのは大部屋で、大部屋でみんなが雑魚寝している、そんな宿、公衆の面前で出産なんてできるわけがない。半年間泊まってたけども、いざ生まれるってなったら出ていかなきゃいけない。それで仕方なく馬屋に行ったんですよ。だから語り伝えられているストーリーと本当は違うんですよ。一軒一軒宿を訪ねて、どこもいっぱいだったから仕方なく馬屋に行ったっていう、そんなストーリーとは違うんです。実はで、この住民登録によってつわりが終わった後、いよいよお腹も大きくなっていく、その半年ほどの期間旅に出ていたおかげで、地元の人たちにお腹を見られなくて済んだんですよ。ああ重いわってこんな姿ね。あの子まだ結婚してないのに、何あのお腹ってなるわけでしょ、地元にいたらね。だけど旅先だったらヨセフと2人で、ね、歩いてたら、あれ普通の夫婦やって、何にもおかしくない。これもまた神様の守りです。マリアが石打ちの刑にならないために、強いて言えばキリストが誕生するそのためにです。そのために神様は皇帝アウグストをも用いた。そしてその後の旅路と6ヶ月間の宿泊代を賄うために東の博士たちも用いた。このようにですね、神様の全能の力というものはですね、救いの計画のためにこそ発揮されるんだということなんですよ。 もちろん神様は何でもできるんですよ、全能だから。だけど何でもできるからって何でもするかって、そんなことないわけですよ。そうでしょ。私たち人間だってできることはいっぱいあるね。わずかですけども、いろんなことができる。コンビニ行けばね、ガムの1個ぐらい万引きできる。できますよ、そりゃ。だからってしますか？しませんよね。できるから何でもするなんて、そんなことはないわけです。だから私たちは神様に、全能の神よ、これをしてくださいって言ったって、してくれないのは当たり前なんですよ。そんな勝手な願い聞けるかってことですからね。だけど神様は、救い主の救いの計画のためにならば、どんなことでもなさるんですよ。さて、出産後はですね、何が起きたかと言いますと、羊飼いたちに天使のお告げがなされる。それが2章の11、12節ですね。2章の11、12。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。で、そのお告げを聞いてですね、羊飼いたちはよし見に行こうってことになったわけですね。そして2章の16節、そして急いで行ってマリアとヨセフと会話桶に寝ておられる緑子を探し当てた。よく見つけましたね。だってですよ、この時住民登録の勅令によってたくさんの人が登録のためにやってきていたんですよ。人であふれかえってたんですよ。そんな中でよく見つけましたね。そりゃあれでしょ、天使が目印を、これが印だって教えてくれてたからですよね。確かに12節で御使いは言いました。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。これがあなた方のための印ですって、どれですか？布にくるまってることですか？赤ちゃんが、赤ちゃんが布にくるまってるって、そんなの普通じゃないですか。そんな赤ちゃんいっぱいいるでしょう、ね、会話桶に寝てるってことですか？それが印、目印。まあ会話桶に寝てるってのは珍しいかもしれませんね。でもそもそも勘違いがあるんですよ。何が勘違いかって言ったら、天使はですね、何を言ったか、この緑子がキリストだって言ってるわけですよ。11節でね、今日あのダビデの町であなた方のために救い主が生まれになりました。この方こそ主キリストですって、この緑子が主キリストだって言ってるわけですよ。そしてこのキリストがあなた方人間のための印だって言ってるんですよ。印というのは貝羽桶でも布にくるまっている、それでもなくって、この赤ちゃん、これが人間のための印なんだって言ってるわけです。どんな印ですか？何の印ですか？と、救いの印、命の印、希望の印、天国の印、それがキリストだって。そしてそのキリストは数々の困難から救われて誕生した奇跡の印だって。ご存知だと思いますが、新約聖書で印と訳されている言葉は脚注で、説明されておりまして、それは証拠としての奇跡、それを印と翻訳しているわけなんですね。これも同じ言葉です。これがあなた方のための印だというのは証拠としての奇跡だっていうんですよ。布にくるまっていることが証拠としての奇跡ですか？貝羽桶に寝てることが証拠としての奇跡ですか？いや、貝羽桶は珍しいかもしれないけど、それ奇跡ですか？ いや、証拠としての奇跡はこのキリストなんです。キリストこそが証拠としての奇跡なんですよ。だって何回も殺されそうになってもマリアは助けられて生まれたんですからね。天使は羊飼いにそれを告げたんですよ。この方こそ主キリストですって、証拠としての奇跡ですって。で、羊飼いたちは告げられたことをそのまま伝えたわけなんですね。17節に書いてます通り、それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせたって。幼子について告げられたんですよ。天使から何を告げられたか、この方こそ主キリスト、証拠としての奇跡ですって告げられた。それを伝えた。ところが人々はですね、それを聞いた時どうしたか。18節、それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたと。新共同訳では不思議に思った、いぶかしんだんです。は？こんな赤ちゃんがキリスト？え？証拠としての奇跡？え？普通に布にくるまってるだけじゃんって。なんで？え？びっくり。そんなことあるかな？不思議に思った。しかし19節、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。マリアはですね、他の人々のようにいぶかしむということはなかったんでしょうけれども、けど腑に落ちたわけでもなかったんですね。思いを巡らしていた。私の子がキリスト？ん？どういうこと？って。どういうこと？って。だからその後もですよ、2章の49、50を見てください。イエス様が、少年になった時ですね、12歳になった時、はぐれたというか、一緒に帰ってると思ったらエルサレムに残ってたという事件です。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったって、ね。イエス様は私の父の家にいるって、あなたの父の家ここじゃないよって、エルサレムはあなたの父の家じゃないよって、何言ってんのって。何言ってるかわからんって、ちょっと何言ってるかわからないって。だからイエス様が父なる神の御子だってマリアは分かってないんです。だってですね、受胎告知の時天使は何と言ったかですよ。1章の31から33節を、ね、もう一度見てください。1章31から33節、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。その子はキリストですって言ってないですね。匂わせてはいますけどね、匂わせてはいるけど、その子はキリストですって言ってないんですよ。そしてマリアはなんて言ったか、34節、マリアは御使いに言った。 どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。マリアの反応、リアクションは何かって言ったら、妊娠なんかするわけないって言ってるわけですよ。ね。否定してるのはそこなんですよ。私がキリストを産むはずがないなんていう否定はしてないんです。だってキリストだって言われてないんです。なんか偉い人になるみたいだけども、でもそもそも妊娠するはずないって否定してるのそこなんですよ。キリストのわけがないなんて言ってないんです。だからマリアは自分が身ごもるということは神様の技だということは認めてますけれども、しかしその子がキリストだ、救い主だとはまだ理解してないってことなんです。身ごもるということだけは少なくともそれは信じた。そしてそれは確かにお言葉通り実現した。だからエリサベツが言う通りですね、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうと、一章の45節である通りです。聖霊によって身ごもるって信じた。けどその子がキリストだとまではまだ理解していないんです。したがって一章の48-49節のマリアの賛歌ですが、主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいましたってね。これもキリストの母になったことを喜んで語っているわけではないわけですね。ここにも誤解がありますね。だってですよ、48節、これから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうって、マリアを全ての女性が羨ましがるんですか？ということは全ての女性はキリストの母になりたがっているってことでしょうか？いいなあマリア、私もキリストを産みたかったわなんていうふうに女の人なら誰でもそう言うだろうってことですか？キリストの母になりたいんですか？我が子にですよ、人のために死んでくれ、そう思う母親がいるんですか？何人かいたとしてもみんなですか？じゃあマリアは何が幸せだって言ってるんですか？どの時代の人々も私を幸せだと思うでしょうって、力ある方が私に大きなことをしてくださったって、妊娠したことですか？いやいや、マリアは不妊だったわけじゃないんですよ。エリサベツならわかります。エリサベツは不妊の人でしたから、神様によって身ごもったなら、ああ神様大きなことをしてくださったって思うでしょうけど、マリアは妊娠しちゃダメなんですよ。ダメなのに妊娠したことが、ああいいことしてくれたなって、殺されること何回も目に遭ってるわけですから、危ない危険にね。だから何を喜んでいるかって言ったら、一つにはこの石打ちの刑にならずに済んだことを2回目、ね、それを神様の守りとして喜んでいるのと、あとはやっぱりエリサベツが言う通り、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうってことですね。神様の約束は必ずだって信じ切った、神様の約束は絶対だと信じたってことは、これは信仰による救いへと至る素晴らしいことなわけですよ。だからその人は幸いだって、幸いですよ、天国に行けるんですから。神様の約束を信じ切った人は天国に行ける、天国に、あの人は天国に行けるって、幸せ者だって誰だって言うでしょう。ですからマリアが何度も何度も石打ちの刑から守られたのは、 御言葉は必ず実現すると信じきったからなんです。必ず実現する。例えば1章の30節を見ると、1章の30節、御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。怖がることはない。なぜそう言うか、未婚なのに身ごもったら殺されるんですよ。怖いでしょ。怖いんですよ、殺されるって。だけど御使いは怖がることはないって言った。なんで？神様守るからですよ。それを信じきったんです。だから幸いです。けどマリア幸いですよ。けどですよ、神が何を語ったのかを完全には理解してないわけですね。自分の産む子がキリストだということまではまだ理解していない。ならばその幸いは不十分です。マリアの幸いは不十分なんですよ。ですからマリアは最終的にはですよ、この2章の35節でシメオンがマリアに言った言葉があるわけですけど、2章の35節よろしいですか。シメオンがマリアに言いました、剣があなたの心さえも差し貫くでしょうって。それ幸いではないですよね。マリアの心が傷つく、痛む、マリア心が引き裂かれるような思いをすることになる。何のことか、我が子が十字架に死んでしまうってことですよ。最終的にはそういうふうに我が子が死ぬっていう悲しみを経験するわけですよ。でもこの子がキリストだって分かってたらそこまで悲しみはしない。いかがでしょう、心が温かくなりましたでしょうか。無理無理無理無理無理、そんなだって無理ですよ。あまりにも壮大なクリスマス物語ですから。とにかく神様は救いの計画のためならば何でもするお方だってことです。どんな奇跡でも起こすんです。そして御子をさえも十字架につけてしまうんですよ。なんということまでしてしまうんでしょうか。優雅で和やかで温かいクリスマス、そんなものは聖書にはないんです。壮絶なクリスマスなんです。私たちはこのクリスマスをほんわかした心で過ごすんじゃなくって、感動と喜びで祝おうではないでしょうか。そしてさらにですよ、主によって語られたこと、すなわち聖書は何を教えているのかを、それをですね、もっと深く知って、ここ大事ですよ皆さんね。マリアは信じました。神に、主によって語られたことは必ず実現するって、身ごもる、そして恐れる必要はないと、守られる、信じた、幸いだけど、その子がキリストだというところまでは理解できなかった。だから最後は悲しい思いをすることになってしまったわけですけども、私たちは神が語られたこと、すなわち聖書は何を言っているのかをいよいよ深く知って、 って、そしてその上でその神の言葉は必ずなると信じて、幸いを得るものとなりましょう。お祈りしたいと思います。
遠く旅して
Lord.